ございます。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝もこのように私たちを礼拝の民として集めてくださり、共にあなたを賛美しました。またこれからあなたの御言葉を聞こうとしています。どうぞ一人一人があなたの語りかけに心を止めることができるように、この時を祝福してください。また祈られましたように、体調の優れない方は、あるいは今日いろいろな事情で集えない方が何人かいらっしゃいます。またしばらく来ることができない方々もいますけれども、主がどうぞ今日もそのところにあって祝福を与えてくださって、お一人お一人を強めて癒してください。これからの時をお委ねして、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。創世記からメッセージをしていますけれども、アブラハムについてお話をしてきました。アブラハムについてもまだまだお話することがたくさんあります。ちょっと今はお休みになったんですけど、西日本宣教学院という高松で聖書の勉強をするところがあるんですけれども、そちらで創世記の授業を1年だけやりましたが、15回だったんですが、とても全部語ることができないで、アブラハムについてもかなり時間をかけましたけれども、語り尽くすことはできませんでした。また皆さんで聖書をじっくり読んでいただきたいと思いますが、今日はですね、次の世代のイサクについてお話をしたいと思います。イサクについても1回だけで話すにはちょっと無理があるんですけれども、今日読んだ箇所はイサクがどんな人でどんな信仰を持っていたのかということを、私は一番よく表している記事だなと、思っております。そのようなわけで、今日はこの箇所を中心に、まずはですね、イサクに至るまでの歴史をもう一回確認したいと思います。出エジプト記3章6節で、ちょっと時代は飛びますが、神様がモーセに現れた時、こんな風にご自分のことを紹介されました。あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、このようにモーセに神様はご自分を紹介されたんですね。でアブラハム、イサク、ヤコブの神という呼び方は、創世記だけでなく旧約聖書全体をまとめるような内容ですから、新約聖書の中でも何度か紹介されています。つまりアブラハム、イサク、ヤコブの神、この呼び方は、私たちの信じる誠の神様が、どのようなお方であるか、神様が私たち人類を救うために選ばれた約束の民、ユダヤ、イスラエルの人々の、ルーツがここにあるわけですけれども、それは、私たち人類に対する神様の約束の証でもある。学生時代も、ある信仰の先輩と話していて、アブラハム、イサク、ヤコブの神っていうのは言い方は素晴らしいねって、なんかそう言ってた先輩がいたのを今でも思い出すんですけれども、決してこれは単なる言い回しではなくって、本当に神様がどのようなお方であるか、つまり契約を結ばれ、そしてその約束を次へと伝えていくお方であるということを、表している言い方だと思うんですね。さて、全てはアブラハムと神様が約束を結ばれたこと、契約を結ばれたことから始まりました。ハランという、今で言えばシリアとイラクあたりにあるイスラエルよりはずっと北の方ですけれども、そこに住んでいたまだ子供がいない75歳のアブラハムに、当時はアブラムでしたけれども、アブラムに現れて、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると約束されました。でアブラハムはまだどこに行くのかわからないまま、導きに従ってカナンの地へ入ったわけですが、その間もいろいろなことがあったわけですけれども、99歳の時に、私は私の契約を私とあなたの間に、またあなたの後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てると再び約束をされました。ここで神様はアブラハムの子供がこの約束を受け継いでいくんだということを明らかにされたわけです。 さらに1年後イサクが生まれるということを約束されました。そしてついに100歳になった時にサラ、奥さんのサラとの間に一人息子イサクが生まれたわけです。でこのイサクの誕生は主がアブラハムと結ばれた約束が次へと受け継がれていくことの印となったわけです。しかしアブラハムの、生涯で最も大きな試練が起こります。それはなんと神様がこの約束の子イサクを全焼の捧げ物を生贄として捧げなさいという、とても理解できないような命令です。というのは神様が言っておられることともう矛盾するわけですよね。あなたのイサク・ヤコブがあなたとの私の約束を受け継いでいくんだということを約束していたにもかかわらず、あなたの子供一人息子イサクを私に捧げなさいと何とも理解しがたい命令を受けるわけですけれども、まあ、しかし、まあ、これまでずっと神様に従ってきた、主の言葉に従ってきたアブラハムは言葉通りイサクを捧げようとするわけです。まあ、結果としてイサクが全焼の捧げ物になることはありませんでしたけれども、ヘブル人への手紙、新約聖書の後ろの方のヘブル人への手紙11章19節を見ますと、神様はアブラハムの捧げ物を受け入れてくださった。そしていわばアブラハムは死者の中からイサクを取り戻したのだと評価しています。つまりただ、神様が途中でとどめられたというよりは、アブラハムの信仰、そしてアブラハムがイサクを惜しみなく捧げたという、そのことをもう神様は受け入れてくださった、そのように聖書は評価しているわけです。おそらくこの出来事は少年イサクにとっても生涯忘れられない出来事になった、まあ、結果としてはもうこの時がイサクのもう何て言いますかね、もう一番の試練だったんじゃないかなと思うような出来事が少年の時にあったわけです。さてその後アブラハムとイサクは一緒に暮らしたわけですけれども、その間の出来事についてはほとんど記録がないんですね。で37歳の時どうもお母さんのサラが亡くなったようです。そして40歳の時に父アブラハムの親戚にあたる家からリベカさんという女性を妻として迎えます。まあ、この時のエピソードも有名で、とてもあの麗しい物語が書いているわけですけれども、こういったところからもイサクという人がどんな人であったかということが分かる記事です。お母さんの24章の67節をちょっと読みたいと思いますけれども、創世記ですね、24章67節。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得たと書いています。まあお母さんがいかに大事だったか、お母さんを本当に愛していたんだなということが分かります。と同時に、彼はリベカさんを妻に迎えて、大切に愛しました。聖書の記録からはイサクは生涯リベカさん以外の妻はいなかったようです。アブラハムもサラさん以外に2人奥さんがいましたし、まあ、奥さんといいますか、子供が生まれる他女性がいました。その次のヤコブに関しては4人も奥さんがいました。まあそれがまあこのベドウィンたちですね、この時代のこういった人たちにとってはある意味常識だったわけですけれども、そんな中にあってイサクは、生涯リベカさんだけが妻だったというところからも、まあ、彼の人柄が分かるような気がします。でお父さんのアブラハムもそうだったんですけれども、実はイサクにもなかなか後継ぎが生まれませんでした。25章21節には彼女が不妊の女だったからであると書いています。つまりリベカもなかなか子供を産むことができなかったということです。で25章26節から見ますと、やっと子供が生まれたのが60歳の時であったと書いています。つまりイサクとリベカの間にも20年間 子供が与えられなかったということが分かります。まあ、100歳にしてイサクが与えられたアブラハムほどではないにしても、イサクとリベカにとってはこの20年は信仰が試され、そして忍耐が求められる日々であったということは間違いないでしょう。でイサクは祈りました。そしてその祈りに主がお答えになって、待望の子供が生まれたわけです。しかしここで思いがけないことですが、身ごもったのは双子であった。しかも男の子、これがエサウとヤコブです。生まれる前からまあ争ってるような子供だった、ね、お腹の中でなかなかの双子を、出産された方は少ないかもしれません。お腹の中でもう争ってるのが分かるようなそんな子供だったそうですけれども、生まれる時前から争っている兄弟、そしてその後2人は長男の権利をめぐって争うわけですけれども、どうも、まあ、なんて言いますかね、双子、まあ、一応先に生まれた方が双子、お兄さんなんでしょうね、兄と弟といっても、まあ、双子ですからライバル心があるのは当然だと思うんですね。でも一応お兄さん長男はエサウです。ですからそのままいけばエサウこそが約束の子となるはずだったんですけれども、まあ、皆さんご存知かもと思いますけれども、この長男の権利の大切さを理解していなかったエサウは、疲れて帰ってきた時に一杯の煮物、まあ、夕食でその権利をヤコブに売ってしまうという愚かなことをしました。しかしこの長男の権利は単なる家督相続ではないわけです。アブラハム、そしてその次の神様の約束と祝福を受け継ぐということでした。でヤコブはまあずるい人でしたけれども、でもこの権利の重大さ、これがいかに大きいことかということは理解していた人だったと思うんですね。そして神様が選ばれたのもその弟のヤコブであった。でこのようにして、まあ、最初に言いましたアブラハム、イサク、ヤコブへと約束が受け継がれていくことになったわけです。さて2番目の点ですけれども、そんなイサクがどんな人であったのか、もう少し聖書から見ていきたいと思います。さっきもお話ししましたが、リベカと結婚した時のエピソード、2人の息子をめぐるやり取り、まあ、どうも2人の息子がいてですね、聖書にはっきりイサクはエサウを愛して、リベカはヤコブを愛したって書いている。しかもなぜイサクがエサウが好きだったからというと、彼がたくましい、漁師で獲物を取ってきてお父さんにくれる、まあ、それで好きだった、まあ、なんとも人間臭いところがあるわけですけれども、まあ、私たちの間でもありがちなエピソード、複数子供がいればもうみんな、ね、平等に愛すると言いながらも、なんとなく子供から見れば、お父様なんとか君なんとかちゃんの方が大事なんだろうってなんか思うことがひょっとしたらあるかもしれません。なんとも人間臭い家族だったわけですけれども、それに比べてですね、アブラハムはどうだったでしょうか。どこへ行くのかを知らずに神様の約束だけを信じてハランを旅立ち、信仰の父と呼ばれ、そしてもうハランの生涯を送ったアブラハム、そして次の世代の、ヤコブはどうだったでしょうか。アブラハムに負けず劣らず、もうハランの生涯、ハプニング続きの生涯を歩んで、そしてイスラエルの十二部族を生み出したヤコブ、その間に挟まれて、イサクに関して言えば聖書を読む限りあまり劇的な出来事がないんですね。ある意味平凡な生涯を送った人と言えるかもしれません。しかしイサクは間違いなくアブラハムへの神様の約束を受け継ぐ人です。彼がいなければ約束は受け継がれていかないわけです。イサクが神様の約束を信じて受け入れなければ約束は受け継がれていかないわけですから、そう考えるとイサクは決してどうでもいい人ではないということがわかります。 私たちに当てはめてみればどうでしょうか。私はこの辺とても共感できるんですが、彼はクリスチャンで言えば2代目です。2世です。私もどっか共感するところがあります。まあ、大体初代のクリスチャンはいろんな問題や悩みを通して神様を真剣に求めて、まさに信仰の決心をしてクリスチャンになるわけですね。それに比べると生まれながらにしてもう神様の約束を知っている、まあ、ある意味素直に信仰を受け入れている、そういう意味では大きな信仰の戦いを経験していないと言えるかもしれません。まあ、そんな育ちからでしょうか、争いを好まない、冒険をすることもあまりしたくない、控えめなところがある。まあ、聖書から浮かび上がってくるイサクのイメージもそれに近いものがあると思います。まあ、さっきも言いましたが、まあ、人間臭いところはあります。決して完璧な人ではない、賭けだらけの人ですけれども、かといってアブラハムやイサクのような大きな失敗も記録されていないんですね。そして劇的な信仰のエピソードもあまりありません。まあ、さっき、いや、イサクにとったら少年の時のあの出来事がもう一番の、試練だったんじゃないかと思うぐらい、その後そんな大きな試練があったとは書いていないわけですね。普通に生活して子育てで悩む、苦労する、まあ、一般的な私たちの生活がそこにあるような気がします。まあ、そんなイサクですけれども、26章さっき読んだところは数少ないイサクについてのエピソードです。残りの時間、ここからイサクがさらにどんな人であったかを見ていきたいと思います。26章の12節13節をもう一度お読みいたします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。実は飛ばしましたが、26章の1節を見ると、再び飢饉が起こって、イサクたちはカナンの地を離れなければならなくなったわけですけれども、父アブラハムのようにエジプトへ行くことを神様が禁じられました。そこで神様が示された地はもうカナンの地のすぐ横にありますペリシテ人の地、さらにはゲラルという地域でした。でそこでしばらくとどまって、イサクは生活をしたわけですけれども、ここで改めて神様、主はイサクを祝福してくださったわけです。でその結果彼は非常に裕福になったということですけれども、まあ、農業をしている方はちょっと理解できるかもしれません。100倍の収穫、当時ではありえない収穫だそうです。まあ、稲ですね、お米はもともと効率がいい穀物だそうで、おそらく100倍というのは簡単に実るそうです。でも麦、小麦は今でも、そんなにお米に比べれば何百倍にはならないだそうです。まあ、今でこそ、まあ、100倍あるいはもう少しですね、今でも50から100倍だと物の本には書いてありました。お米はもう数百倍とか千倍ぐらいにもなるような効率の良い食物だそうです。当時はもうまさに数倍、どんなんでしょうね、つまり50粒まいても100粒しか実らないとか、50粒まいても200粒ぐらいしか実らない、まあ、そんな効率のあまり良くない穀物だったそうです。でイエス・キリストが4つの種の例えで言われた30倍、60倍、100倍、まあ、これも当時としてはありえないことだったんですね。つまり100倍の収穫というのは人間の努力や力ではありえないこと、奇跡、神様の祝福そのものであるということがわかります。イサクはまさにもうイエス様の時代からさらに、2000年ぐらい前の人ですから、この時代に100倍の実を結ぶというのはもう奇跡でしかないわけです。それを見た周りの人々は非常に驚いた、この人は神から祝福を受けていると認めざるを得なかったし、むしろ恐れさえ感じた というのが、この26章の12節13節に書いているところです。で、14節を見るとペリシテ人は彼を妬んだと書いています。一時的にペリシテ人の地に滞在していたイサクでしたけれども、イサクがますます栄えて豊かになっていくのを見てペリシテ人たちは妬むようになった。いや、妬むというよりはもう恐れを感じたのではないかと思います。非常に大変な飢饉があった後です。で、ペリシテ人たちは、の地はまあカナンの地よりはマシだったにしてもそれなりに苦労していたと思います。で、同じ地で住みながらイサクだけが祝福されて裕福になっていく、それを見て妬んだ、さらには恐れを感じました。雨の少ない土地で小麦を育てて家畜を飼うためには井戸がどうしても必要です。まあ、これも先日ちょっとイスラエルに行った時の、写真をお見せしましたけれども、もう井戸がとかオアシス、湧き水がなければ家畜は飼えないし、小麦も育てることができないわけです。どうもイサクは父アブラハムの時代に掘られた井戸をずっと使っていたようですけれども、妬みに駆られた人々がその井戸を埋めて塞いでしまうという嫌がらせをしてきました。もうこれはもうイサクにとって、イサクの一族にとってはもうどうしようもないことです。さらに、ペリシテ人の王様のアビメレクも、もうこの地から出て行ってくれと言ってきたわけです。じゃあどうしたんでしょうか。これも勝手なイメージですが、アブラハムだったらなんか戦ったような気がするし、ヤコブはうまいことごまかしたような気がするんですが、イサクはどうだったんでしょうか。ゲラルの町を出てゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだと書いています。争いを避けて、王様の支配からは離れて町外れと移ったということです。まあ、それでもどうしても井戸は必要でしたから、そこでしもべたちが一生懸命に掘ってやっと新しい井戸を見つけたわけです。しかしそこでまた争いが起こってしまいます。まあ、その地に住んでいた羊飼いたちが、この井戸は我々のものだ、まあ、つまり地下水というのはつながってますからね、新しく掘ったとしても、いや、これは俺は我々のものだと言いがかりをつけてきたということでしょう。するとイサクはエセク、まあ、争うという意味から来た言葉だそうですけれども、と呼んで場所を移動してまた井戸を掘るわけです。するとまた争いが起こります。で、井戸、それをシテナ、今度はまあ対立とか悪意という意味だそうですけれども、と呼んでそこからもう一度移動して井戸を掘りました。ベールシェバの遺跡に行ったんですけれども、古い井戸の跡がありましたが、70から80メートルの深さと書いていました。日本だったらどれぐらいなのか、ちょっと、まあ、もうちょっとそんなに掘らなくても水が出てくるかもしれませんけれども、まあ、かなり深く掘らないと水にたどり着けないということです。まあ、大変な作業です。まあ、それでもイサクは文句を言わないで次の井戸を掘って、また掘って、でやっと争いがなくなった。その井戸を彼はレホボテ、広い場所と呼びました。まあ、イサクはこのように言いました。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。この言葉に、まあ、彼の信仰的な、信仰の基本的な姿勢が現れているように思います。ペリシテ人たちと争うことを避けながら何度も住む場所を移動しました。皆さんはそういうのをどう感じるでしょうか。争いやトラブルを避けて避けてという消極的な生き方、信仰と考えるでしょうか。まあ、しかし決してそうではないということがこのイサクの言葉から分かります。私たちならどうでしょうか。トラブルが次々と起こる、物事がうまくいかない、もういい加減にしてくれ、うんざりする、あるいはああやっぱり主の御心でなかったと諦めるでしょうか。しかしイサクは愚痴をこぼすこともなくつぶやかず、次の場所へ移っていって、 でまた移ってついに神様が用意してくださった最善の場所へと導かれていったわけです。忍耐深く主の約束を信じ続けるイサクの固い信仰、主への信頼を見ることができる、私はそう思うのですけれども、皆さんはいかがでしょうか。つまりイサクは単に争いを好まない優しい人だったのではない、単に争いを避けたのではない、イサクは主の約束を信じて最善の導きに委ねる信仰を持っていたということです。この信仰の姿勢は私たちも見習うところがあるのではないでしょうか。イサクの信仰は一見すると受け身、待ちの姿勢で消極的にも見えます。しかし自分からは何かをしようとは一切しないで、ただひたすら主の導きを待ち望む、そしてそれに従うという徹底した信仰を私たちはここに見ることができます。これも一つの信仰のあり方ではないかと思います。アブラハムのようにですね、もう次から次へと積極的に動いて神様の導きを、もう失敗しても恐れないで、もうとにかく前へ進んで神様の導きを知る信仰もあります。でもイサクはもう徹底して待ち望むわけですね、もう神様の導きだけを信じて自分からは何もしない、まあ、何もしないといってもちゃんと次へ移動していくということはあったわけですけれども、それはでもある意味徹底した、もう必ず主は最善をなさる、最善のところへ導いてくださるという信仰ではないか、まあ、それも深く読めばですね、まあ、イサクが2代目ということもあるのかもと私はまあ思うわけですね。自分から何か切り開くということはしないけれども、もう神様は最善をなさるということがもう身に染みて分かっているんですね。父親の信仰を見て、そして自分がこれまで育ってきたことを全部考えて、神様はもう必ず最善をしてくださるとい う, もうそのことがもう身に染みているイサクだから、このようにですね、争いが起こった時もですね、それに怒ったり、諦めることもなく、もう次へと行くことができた。そういう意味で約束を受け継ぐ2代目としてイサクは確かに堅実な信仰の歩みをした人と言えるのではないかと思います。最後の点、もう少しだけイサクのエピソードについて見たいと思います。そしてこうやってイサクはこの後ベールシェバへ登っていったと、23節に書いています。ベールシェバというのはイサクが生まれてから父親と一緒に住んでいた土地です。しかし、まあ、独立してからはイサクはベールシェバに住んではいなかったようですけれども、そしてアブラハムが死んだ後もしばらくは戻っていませんでしたが、まあ、ついに彼はお父さんアブラハムが住んだ場所、そして信仰の原点とも思える場所へ彼は戻っていったということではないかと思います。するとここで主は再びイサクに現れて彼に対する祝福を約束されました。26章の24節です。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。このように祝福を確認してくださいました。するとイサクは、まあ、これもアブラハムのようにですね、そこに祭壇を築き主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った、まあ、お父さんの時代の井戸は全部埋められてしまっていたので、神様の祝福を信じたイサクはそこで再び井戸を掘ったわけです。すると水が与えられて再びそこで生活できるようになったということです。するとそこへイサクを追い出したペリシテ人の王様のアビメレクが再びイサクのもとへやってきたと書いています。で、彼は何しにやってきたんでしょうか。26章の28節をご覧ください。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。 どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。まあ、当然イサクは警戒すると思うんですね。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに。まあ当然このように言うと思います。まあ、しかしアビメレクはますます栄えて裕福になっていくイサクが、まあ恐ろしくなって、一度は追い出したけれども、それでもイサクがまた次の場所、そしてまた次の場所で祝福されて豊かになっていくのを見て、もうこの人はもうどんなに追い出したとしても、どんなにいじめても、もう神様が間違いなくこの人を祝福してくださっているということをもう認めざるを得なかったということでしょう。これはイサクと敵対しても意味がない、賢くない、おそらくそういう判断でやってきてですね、和平を結んでください、契約を結んでください、一緒に共存しましょう、生きていきましょうと、まあ、言ってきたということです。アビメルクが本当に、そしてその他の人たちが本当に神様を恐れてそのように言ってきたのか分かりませんけれども、イサクの変わらない信仰と姿勢がこの契約を結ばせたということは確かです。彼らは平和のうちに彼のところから去っていったと聖書に書いています。平和、シャロームが与えられたということです。イサクからすればですね、自分を追い出した相手です。でその後も何度も何度も嫌がらせをしてきた相手です。でやっとベールシェバにたどり着いて落ち着いたところで、今度はですね、私たちと契約を結んでくださいと言ってきた、もうなんて勝手な人だ、もう都合のいいことを言うなと追い返すこともできたと思うんですけれども、まあ、イサクはアビメレクの申し出を受け入れ、そしてそこに平和がもたらされたということです。まあ、ここにもイサクの徹底した姿勢が見えると思うんですね。ここで怒ったら何を言ってるんですかと言って戦ったり争ったりしたら平和は訪れなかったと思います。しかしその点でもイサクは徹底した人であった。そしてその地に平和が訪れたということです。もはや井戸をめぐる争いは起こらないで、イサクは、最後までその地で生きていくことができました。今朝はイサクの生涯について聖書から見てきましたが、いかがでしょうか。アブラハムとヤコブという人の間にあって、どちらかというと地味で平凡な生涯を送った人ですけれども、主に全てを委ねていくという信仰をちゃんと持って生きた人、そして争いではなく平和をもたらす人、イサクはそういう人でした。そしてその彼がアブラハムの約束を受け継いで、そして息子のヤコブにその約束を受け継がせていったわけです。イサクの生涯から私たちは学ぶところが多いのではないでしょうか。お祈りしましょう。